楽屋へ入って門作はみんなと一緒に稽古にかかった。兄弟子が横目でじろじろ見ているので、彼は気色の悪いのを我慢して肝臓の諸脳と無事に打ち合わせを済ませた。6段目までの稽古が済んで、もう打ち入りまでは用がないと後へ引き下がってタバコを吸っていると、後ろから自分の腰を強く蹴って通るものがあった。楽屋が狭いので大勢の人の後ろを通るのは窮屈に相違ないが、あまりに強く蹴られて悶作はムッとした。誰だい？振り返ってみると、それは衣装を扱っている定吉というもので、年はもう40、56の顔に薄あばたのある三つ口の男であった。彼はお浜の通っている衣装屋の職人で、今日も衣装の聞き合わせのために楽屋へ来ているのであった。どうもすまねえ。何しろこの通り目白のおしくらだからね、と定吉は鼻で笑いながら言った。この挨拶の仕方が面白くないのと、故意に自分を強く蹴ったように思われたのと、肝臓に対する不快を今までこらえていた八つ当たりとで、悶作は素直に承知しなかった。混み合っているなら混み合っているように気をつけて通れ。むやみに人を蹴飛ばすやつがあるものか。楽屋に馬を飼っておきゃしねえ。馬とは何だ？手前こそ馬と鹿とが釣り合ってることを知らねえか。相手も喧嘩腰であるので、悶作はいよいよ堪忍がならなかった。二言三言言い合って、彼はキセルを取って立ち上がろうとするのをそばにいる者どもに抑えられた。ほんまの三段目や、一人が言ったのでみんなも笑った。定吉は三つ口を食いしめながら悶作を憎さげに睨んで出ていった。稽古の終わった頃には冬の日はもう暮れきっていた。文七は肝臓に何と話したか知らないが、稽古が済んでから悶作を誘って三人連れで池の端の小料理屋へ行くことになった。文七はここで二人を和解させようという下心であった。酒の間に彼はうまく二人を扱ったので、肝臓もしまいには機嫌よく笑い出した。悶作も渋い顔をしてはいられなくなった。赤堀水右衛門と石井平助とおめでたく和解させて、文七もまず安心した間もなく、何かの話から糸を引いて、いつかの人形の噂がまた繰り出された。おい、文作、あの人形は本当に切り合ったのか、と肝臓は笑いながら聞いた。嘘じゃない。確かに見た。じゃあ、まあ本当にしておくかな、と肝臓はまた笑った。それがまた悶作には面白くなかった。今の肝臓の口ぶりによると、彼はあくまでも人形の不思議を信用しないのである。彼はあくまでもこっちが故意に彼の人形を傷つけたように認めているらしい。悶作はあざけるように言った。本当にしておくもおかないもない。俺が確かに見届けたんだから。見届けた？寝ぼけ眼でか。寝ぼけ眼でも猿眼でも、俺が見たと言ったら確かに見たんだ。人形に魂の入るというのはないことじゃない、と悶作は息巻いた。そりゃあ人間が上手に使えばこそだ。何のデクの坊が一人で動くものか。ええ、そういう貴様こそ テイクの棒だ。双方がだんだんに言い募ってくるので、文七も持て余した。また三段目か。もうええ、もうええ。今さらそんなことを言うても、ああかんこっちゃ。デクに魂があってものうてもかまわん。魂返す反言校、名画の力もあるならば。大きな声で歌いながら、彼はアハハハハハと高く笑い出した。喧嘩の出花をくじかれて、二人も黙って苦笑いをした。それで人形問題は立ち消えになったが、席はおのずとしらけてきて、話も今までのように弾まなかった。文七がせっかくの心づくしもあだになって、三人はなんだか気まずいような顔をして別れることになった。四つ、午後10時少し前に、文作と肝臓の二人はここを出た。二人ともにかなりに酔っていた。文七は後に残って今夜の勘定をして、それから店の帳場へ寄って、家業柄だけに愛嬌話を二つ三つして、おかみさんや女中たちを笑わせているところへ、放火無理をした一人の男が店口へついっと入ってきた。文作は、こっちに来ていますかえ？たった今お帰りになりましたよと女中の一人が答えた。それを十分聞かないで男は消えるように出て行った。それからまた少し喋って、店では提灯を貸してやろうというのを断って、文七もほろ酔い機嫌でここを出ると、上野の山に押しかかっている暗い空には星一つ見えなかった。忍ばつの大きな池は水明かりにぼんやりと薄く光って、弁天堂のかすかな火が見果てもない広い闇の中に黄色く浮かんでいた。寒そうな狩の声もどこかで聞こえた。えろう寒うなった。酔いも急に覚めたように、文七は首をすくめながら池の端の闇をたどってゆくと、向こうから足早にかけてきて彼に突き当たったものがあった。危なく倒れそうになったのを踏みこらえて、また2、3軒歩いてゆくと、今度は彼の足がつまずいたものがあった。それがどうも人間らしいので、文七も不思議に思って、五段目の寛平のような身振りで暗がりを探ってみると、彼の手に触れたのは確かに人間であった。しかもぬるぬるとした生温かい血のようなものをつかんだので、彼は思わずキヤッと声を上げた。